5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
沖縄に行きたいぞ、サックスのニーナです。
あ、唯一沖縄だけ行ったことがないという。
そうそう、そうなのよ。
あれですね、
そう、この前ね、たまたまあの仲間たちと飲んでる時に、
はいはいはい、
沖縄いいですよって話になって、沖縄はちょっと計画して遊びに、あの計画したら遊びに行きましょうよって話になったから、
おお、
これはもしかしたらその地を踏めるのではないかと、期待に胸を膨らませております。ただ僕は飛行機がとても苦手です。
あ、言うてましたね、そういえばね。
そうなの、飛行機苦手なんだよね。
まあ沖縄飛行機以外で行こうと思ったら、
一応ね、フェリーがあるんだって。
鹿児島からフェリーか。
うん、そうそうそう、鹿児島フェリーがあるんだよ。
だから昔大阪から出てたんですよね。
そう、直行便があったんだけど、もう今はないぞっていうことを調べて、うん、違うんかと思って、だから鹿児島まで
サンフラワー、うん、サンフラワーで志布志まで行って、志布志港から鹿児島港までバスで行って、
はいはい、ねすごい、
鹿児島港から沖縄っすね。
なんだそれ、
そら
なるじゃん。
なかなかかかりますよ、多分。
時間もかかるし費用もかかるから、
うん、
であれでしょ、その安いやつあるじゃん、航空会社のピーチとかさ。
ああ、はいはいはい、
ああいうので行ったら結構安くで行けますよみたいな話をその方々もしてたので、
ああ、まあ、もしかしたら確かに、
うん、空の人になれればなとは思ってるっていう。
ただね、関空発のピーチ那覇行きはおすすめしないです。
それなんで、なんか違うの？
ね、まあ別にいいんですけど、
はい、
ピーチだけなのか LCC 全部そうなのか分かんないですけど、
うん、
関空の全く違うターミナルなんですよ。
あ、今までのそのアナとか
じゃあ、そうそうそう
そう、いわゆるところとはまた全然違うところにあるのね。
そうそうそう、いわゆる関空あるじゃないですか、
うん、
僕らがまあ、よく知ってる関空
だと予約してるね。はいはいはい、
はいはい、店がいっぱいあって、
うん、
カウンターとかも回いっぱいあってみたいな、
はいはいはい、
あの関空のイメージで行くともう全く違うターミナルなので、
あら、そう、
何にもないんですよ
周りに。
お、まあまあちょっと食べ物屋、ちょっと土産屋みたいな、
の
あぐらいの、
そういう感じなの。へ
え。そうで、関空、まあ関空までさ、僕はまあ車で行くから別にいいんですけど、うん、大体普通の人は電車
で行くよ、
で行くじゃないですか。電車で行って関空に到着したら、うん、そっからまたバス乗らなあかんですよ、うん、その別ターミナル行きのバス。
ああ、本来やったらそこの電車だけで完結するところが、さらにもう一つそのかませなければいけないってことね。
そうそうそう、だからその、普段の感覚で何分前ぐらいに空港着いときゃええかなっていうやつプラス30分今日ぐらいは見とかんと。
あ、結構じゃあ遠いんだね、30分かかるってこと
は。まあ、遠いって、まあ、あとバンバンバンバンバスが走ってるかどうかが怪しいというか。
ああ、そうかそうか、それこそバスの時間があるってことね。10分に1本なのか、
そうそうそう、
15分に1本なのか。
だからそのいつもの感覚で空港に行くと、国内線やからまあ最悪1時間前におりゃいいやろみたいな感覚でいると、ギリギリ間に合うかなぐらいの。
ああ、そういうのが。それ関空だけなの？
関空だけですかね。
あとは伊丹、まあ、
伊丹、伊丹カラーがね、ピーチは飛んでない。
飛んでない。
ああ、
そうですか、
うん、そうそう、アナジャルは飛んでるけど、ピーチあったかな。いや、他でも飛んでるかもしれないですけど、だ今回だから僕ら沖縄仕事で行った時は、伊丹カラーにしてくれって言ってたけど、伊丹便がなくて。
ああ、なるほど。
関空ですって言われて、で関空からのピーチ僕も初めて乗ったんで、
ほうほう、
こんなターミナルなんみたいな。
おーそう、ターミナル新しいの、その別枠 の、 そのター
ミナル新しいですね、多分 LCC 用に作られた、
用に作られたんだ、あそういう
感じちゃうかな。あとでもね、国際線もそこから飛んではいるんですよ。
あ、そっちのターミナルから、
うん、違う航空会社、特定の航空会社とかはそこになるんでしょうけど、ちょっと遠いっていうのがあって、だからそのいつもの感覚で、まあ、国際線とかやとまあ何時間か前に行くから別にいいんですけど、国内線やとやっぱり結構ギリギリ目に行く人もおるとは思うので、
まあそうだね、
その感覚で行くと、わあやばいやばいってなる感じ、
ちょっと時間に余裕を持って行かないと、うん、あの何かあったら到着できないかもみたいなことになるわけね。
うん、あと、時間に余裕を持ちすぎて行ったとしてもあんまり何もないっていうね、
あの早くに行っちゃうと、ぼーっと、何その椅子というかベンチみたいなところに座っておかなきゃいけなくなるぞと、お土産ちょっと見ようかなとか、そういうことができないことね。
うん、そんな感じなんですよ。
それはちょっと気をつけ
ないとね、っていうのがあって、まあ例えば東京とかやったら、まあでも確かにピーチとかは第3ターミナル、
うん、
とかやったかな、なんかまあそれも結構遠いんですけど、
ああそれも遠いんだ、
まだでもね歩いて行けるぐらいなんですよ。
おお、ああそのバスを使わなくてもいいってことね。
そうそうそうそうそう、こっちですみたいな、足元にも線が引いてあって、案内の線が引いてあって、まあ、歩いて行けるぐらいの距離なんですけど、関空はね歩いて行こうと思ったら行けるんですけど、夏はやめといた方がいいっていうぐらいの距離です。
ああ熱中症になるぞぐらいの感じはあるんだ。
うん、もう何の遮るものもなく、
ああそれぞれ気をつけないといけないね、なんかね。
そうそうそうっていうのがあるので、まあ、ちょっとピーチの関空発はおすすめせえへんかなっていう感じですね。
そうですか、
うん、
ちょっと気をつけておきます。まあみんなでね行くことになったらまたここでもねお知らせをしたいと思うんですけども、沖縄ね。
そうね、まあまあまあ別にその、言うて2時間ぐらいですか、
うんうんうんうん、
2時間半かな、関西からやと
乗ってるのはね
沖縄まで、うんうん、まあまあピーチの狭いのでもまあ全然行けんことはない、
うん、まあ、そのぐらいの時間やったら俺もなんとか歯を食いしばって我慢ができるのではないかと思っとる次第でございます、
はい、うん、そうそうそう、まあ、あとはその荷物関連ぐらいですかね、その持ち込みの荷物となんやらかんやらみたいな。
そうね、今回で別にその遊びに行くっていうのがコンセプトやから、なんかこう楽器を持っていかなければいけないとか、そのなんか特別 気を回さなきゃいけないものはないはずなので。
そうね、うん、まあだから預け入れの荷物一つ、
うん、
と持ち込みの荷物一、
うん、
つみたいな感じやったかな。あでもその預け入れの荷物もお金かかるんやったかな、僕らその先方さんが用意してくれてるのあれですけ
ど。ああそうですね、
うん、なんかね不思議なんですよすごい、今回僕それこそ楽器持ち込んだんですね。
まあそうでしょうね、それは持ち込まないと。
トランペットで、リュック背負ってるやん。
リュック、はいはいはい、
まあまあまあ、リュックというか、まあ、カバン持った上で楽器ケースを持って、
はいはい、
で、まあ、2つまではいけるんですよ、うん、機内持ち込み、
うんうんうん、
ただ合計7キロなんですよ。
おお、
そうで、これがねまた面白いもんで、僕リュックと楽器ケースと一緒にこのスケールに乗っけたら7キロ超えてたんですよ。8.9キロぐらいだったかな。
おろおろ
やって、これどうしましょうみたいな話をして、まあうん、もう追加料金別に払ってもいいから持ち込ませてくれみたいな話をしてたら、
うんうんうんうん、
そう追加料金払ってもいいんやけど、追加料金払うやつはその、預け入れになるから、
ほう、
持っては入れなくなりますよみたいな話になって、
機内には持っていけないってことね。
そうそうそう、じゃあそれは困るわみたいな話をしてたら、
は
あ
は
あ、リュックの中から例えばiPad とか
入ってたんで、重いものをね、はいはいはい、
そうそうそう、
重量を減らそうっていう作戦ね。はい、
そう、それを一回出してもらっていいですかって言われて、
ほうほうほうほう、
あまあまあ別にいいですけどみたいな、 でまあね 7.9 キロ未満 7.9 キロ以下、
うんうん、
で8にならなければスケール自体が、
なるほど、
7キロ台であればいいですみたいな話で、で、そのリュックから iPad とか、まあ、ちょっとモバイルバッテリーとかさ、
はいはい、まあ、ちょっと重いなと思われるものね、
ちょっと出したんですよ、いろいろ、
うん、
ほんならスケール上は 7.9 かなんかになって、
お、
あ、これで大丈夫ですって言って、
うん、
言われて、うん、え、じゃあこの iPad とかどうしたらいいんですかみたいな話をしたら、あ、もう戻して大丈夫ですよみたいな、
ね、おお、なるほど、なかなか、
え、どういうこと
なかなかやな、
そう、え、それってどういうこと、
どういうからくりなんだろうか、それは
何か、だからその、
何かのからくりがあるのか、
チケットカウンターというかチェックインカウンターね、
うん、
にしか、重さ測るもんがないというか、
あー、なるほどね、
そうだから
数値化できるものがそこしかないから
手荷物検査するとかあるじゃないですか、あそこは別にその重さ測ってくれとかって言われることは、まあ、よっぽどじゃない限りないのでって、
なるほど、
そのあまりにももう明らかにどう見てもそれめちゃめちゃ重いやろみたいな格好してなければ、
はあはあ、
あの、まあ、言われることはないので、もうこの、い、あの、別に持っていただ、中戻していただいて大丈夫ですみたいな、え、そしたらもう何でもありちゃうのそれみたいな感じだった、
ね、すごそういう感じ、ね、
不思議じゃないですか、
まあね、なんかそういう意味ではね、
そうだから
重さ制限っていうののくくりは何なんだろうって思うよね、
まあ、そうそうそう、まあ預け入れの荷物はその20キロまでとかやから、
うん、
それはだからスケールで測ってそれ超えてしまうと、うんうん、預ける荷物のはなんかタグみたいなのが出てけへんから、超えられへんねんけど、
うんうん、
その持ち込みに関してはそんな感じで、なんか、いや、緩いのか厳しいのか何なんやろこれみたいなのはありましたね。
そうだね、まあ、あの、優しさといえば優しさ、
うん、
ただ、まあ、本当にね、何かその悪さをしようと思ってさ、
そうそうそうそう、
なんか重いものを入れていらっしゃる方にとってみればゆるゆるっていう形になるよね、うん、
そう、だから最悪だから楽器ケースから楽器出して楽器ケースだけ置きゃ別にええってことみたいな話になってくる、
まあ、そう、そうね、その辺はね、その人間と人間の信頼
関係の
上で、まあまあまあ、まあ、成り立っている、
まあまあ、ありがた
いですけどね、だから、うん、
まあ、だから僕はその楽器を持ち込めたのでそのお金で、
はいはいはいはいはい、
でもありがたい話では
あるんですけど、ね、まあ、それ良かったね、それ良かった良かった、
うん、
うん、
そうそうそう、だから、まあ、一緒に行ったミキトとかはトロンボーンなのでそもそもサイズ的にアウトやから、
そうだね、
預けなあかんっていうのありましたけど、
でかいのはね、
そう、でもさ、テナーサックス持ち込んでた、
あー、テナーいけたんだ、へえ、
うん、
長さの問題かな、
いやー、なんかどっちにしてもこれ楽器でめっちゃ高いからなんとか持って行かしてくれみたいな、
あ、それは、いや、頼んでたのね、
いや、頼んでたし、そいつが外国人やったから、
はいはい、
余計日本人よりもなんかちょっと緩いんちゃうかっていう面もある、うん、そうそうそう、
前になんか運んだ時に、まあ、前に運んだ時になんか専用の箱かなんかあったような気がするんだけど、
ね、
楽器を入れるための、
各航空会社にあるんですけど、アナがそれの取り扱いをやめたので、
あら、大手さんが、
そう、ANA は今楽器のケースなくなりました。
あ、そう。そうなると、
そう、ここ、それこそここ一月二月ぐらいですごい話題になってたんですけど、その持ち込み荷物やら預け入り荷物のルールがえらい変わったみたいな。
へえ。
アナさんのやつは。
うん。だから他の航空会社は大丈夫なの？
JAL はまだありますね。
あ、まだあるんだ。そうやったらありがたいけどね。うん、結構スポッ、
そうそうそう、
スポッとはまるようなさ、なんか、え、何、あの、発泡スチロールのような、養生、引っ越しの時にこう、お皿とか入れるような、
はいはいはい、
な感じの、
うん、
そうそう、素材よね。そう、青いさ、うん、ウレタン、
まあ、プラスチック段ボールというか、
プラスチック段ボールか。プラダンか。
みたいな感じの、うん、うん、 プラダンみたいな形のやつに、ベルトみたいなのが中についてて、
そうで固定して、
そうそうそうそう、
運んでくれるっていうようなやつだったよね確かね。
そうで一番初めに出てくるみたいなね。
そうそうそうそう、そんな感じだった、そんな感じだった、うん、前に行った時。
そうそうそう、だから前回前々回かな、同じようなメンバーで沖縄行った時は、JAL さんやったんですよ、
うん、
航空会社がね、
うん、
で、まあ、その時は JAL でお願いしてたんですけど、やからその時はその楽器入れるケースちゃんと用意してくれて、
ね、それが一番安心、何事もなく、ね、
うん、そうそうそう、ね、まあ国内線やからね、まあそんなに海外の国際線よりはまともやとは思うんですけど、でもやっぱり
そうだ
あれですよね、
まあ、ちょっとまあ心配はあるからね、うん、まあ、もしまた航空会社の方々がこれを聞いていらっしゃいましたら、そうそう、ぜひ、楽器の、ね、持ち運びのケースとか、
そうね、
そういうのを、うん、充実していただけると、まあ、我々にとってはねめちゃくちゃ
ありがたいですよね。
ありがたいですよ、
まあ、あと JAL とかやったら、ベースのハードケースとかも確か航空会社で持ってるはずなので、
いやサオモンもね結構ネックが折れたりとかさ結構大変ですから、うん、本当にそのところは気をつけていただけると大変助かると思ってる次第でございます
ですよね。
はい、
そうそう、まあまあ航空会社の話になりましたけども、はいはい、実はあれですよ、前回前々回前回かこの放送から言うと、うん、パスポートをオンラインで申請しましたよっていう話を、
はいはいはい、そうですそうです、
してたと思うんですけど、それを受け取りに行ってまいりました。
おめでとうございます。ついについ
この収録の前日かな、うん、に受け取りに行ってまいりました。
ついにパスポート、
ね、結構ね簡単に受け取り
もできて、
できて、
受付も、ね、早かったし、
そうそうそう、ね、もう僕は塚口にある旅券事務所の出張所みたいなところがあるんですよ。
お
塚口サンサンタウンに、
うん、
でそこで受け取るってあれにしてたので申請の時に、
うんうん、
で7月の30以降であればできてますみたいな通知が来たので、
うん、
それを通知を見て取りにほな行こうかいなと
言って行ってきました。
行ってきたら、そのマイナポータルからログインしたりすると受付表みたいなのがダウンロードできるんですよ、
うんうん、
でそこにね、QR コードがついてるので、
うん、
それを現地行ったらそのオンライン申請受け取り受付みたいなのがあって、
うんうん、
そこでこう見せたらピッと QR コードをしてくれて、
うん、
で受け取り表っていうのが出てきて、名前合ってますかとか、
ああそういうのはちゃんと聞いて
っていう状態に、うん、ってなって、あとはだから収入印紙と証紙か、
うんうん、
を貼ってくださいと。
そうだね、
そう、7月の頭から安くなったんですよね。9400円やったかな、9200円やったかなぐらいになったんですけども、オンラインで申請するとさらに安くなって、
うん、
8600円。
おお、そこまで落ちるとなんかちょっとリーズナブル感あるね。
そうそうそうそう、印紙が7000円と証紙が1600円だかな、
うん、
っていうのを、まあそこやったら隣の写真館で代行販売してくれてるから、
あ
そこで
印紙と
証紙買って、
ね、
うん、
提携してるね。
そうそうそう、うん、でピッとそれを貼って、でそれを提出すると、今度最終渡してくれる人の担当の人が奥の機械からパスポートを出してきて、
うん、
で名前や何やら確認合ってますかとか、顔写真と比べて、ね、これあんたですねみたいなのをやってくれて、
はいはい、よく
晴れて、
うん、
そうだから本当にすぐ10分15分ぐらいで全部終わりました。
ああよかったよかった、じゃあもうこれで大手を振って
もうどこでも行けますね。
どこでも行けますからね。うん、ヒロさんがどこに次に行くのか。
そうで久しぶりにパスポートを作ったんですけど、結構ねパスポートの中身変わってました。
ああ以前とってこと？
そう、ニーナさんパスポート
本当にずっと持ってない。
あ持ってない。
ずっと持って
ない。昔のやつ？
25歳ぐらいの時に1回取ったってきりなので、
あじゃあ全然前、
全然前、
IC チップ入るより前ってこと？
いやどうやろうな、あったんかな、 IC チップはなんか見たような気がするから。
あ、ね、以前までは真ん中ぐらいに IC チップですみたいな太いなんかが挟まってたんですよ、うん、
へ
え。昔のパスポートで今回新しくできたパスポートは、一番初めの写真のページ、
自分の顔写真
のそこ自体が、そうそう、そこ自体がね IC チップが入ってるやつに変わってて、
はいはい。
でね、自分の顔写真がね、まあ大きいの1個とで隣のページにもう1個と、
うん、
で大きい顔写真の隣ぐらいにスカシ
ーみたいなので
自分の顔、
うん、
なんか顔写真3つぐらい入ってて、へーすげーとか思いながら見て、あとあの反抗してくれるページンとかありますやんか。
はいはいはい、ありますね。
昔無地というか、まあ、スカシの模様が入ってたところが、うん、富岳36景の絵が書いてある紙に全部変わってて、
うん、
おーおーおー、あ
それなんかちょっと見たな、うんうんうん
うん、なんかあすごい日本らしいみたいな感じのデザインに変わってました ね、
ね、よかったよかった。
そうそう、まあでも1万円もかからずにパスポートが作れるのであれば、
うん
ね、オンラインでしかも24時間何も気にせず申請ができて、
うん、
ということなんで、まあまあ作っといて、まあまあ海外に行く予定がある方はあれですけど、
ね、うん、
まあ、
身分証明書としても一応ね、うん、できるでしょパスポートって。
まあもちろんそうですね。まあでも今はもうマイナンバーカードもあるし、うん、
まあね、
顔写真入りのね、うん、だからまあ取り立てて必要じゃない方もたくさんいるかもしれませんが、
まあ、その
だいぶ簡単になってるので、ね、
想定とかを見るだけでもちょっと楽しいかもしれないね、うん、その富岳36系とかさ。
そうで、10年持つしね。
そうね、10年ね、
有効期限10年なので、はい、ね、まあまあ作っとく、なんかあった時のために作っとくのもありかもしれませんが、
うん、皆さんもパスポートを作りに行きましょう。
うん、今までやったらね、その1回その旅券事務所に行って申請をしてまた取りに行かなあかんっていう、最低2回行かんとあかんかったから。
そうだね、
そう、それがもう1回で、うん、1回で済むようになったので、まあもしあの機会がある方はぜひオンライン申請なんかしてみていただけたらなと思っているところでございます。まあそんなわけで今回は何ですか、航空会社の関空の LCC 話とパスポート受け取りの話でございましたけどもね、うん、関空のピーチのあそこのターミナルはやっぱどうやみたいな思ってる人とかね、同意意見否定意見ありましたら教えていただければなと思っておるところでございます。
はい、
そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS X、Instagram、Facebook そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メールアットマーク gmail.com、 5次脱メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
沖縄楽しみです。